国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。
いやー楽しみだね。
どうしたの？なんだかウキウキしてるけど。
そりゃウキウキするよ。もうすぐで待ちに待った夏休みだよ。
ああそうだね。
夏休みは忙しいな。部活にバイトに勉強に、そしてマキちゃん家の実家に訪問するし。
おいおい勝手に言うな。前回もいいとは言ってないぞ。
え、そうだっけ？でもまあ楽しみだな。
そんな先のことに浮ついてないで、まずは番組紹介してください。
わかりました。では番組紹介していきます。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法は、放送の法ではなく法律の法と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオからお送りしています。私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームウルトラマン太郎 Z さんからの質問です。僕は大学4年生で卒論を書かなければなりません。ゼミの先生にしっかりと引用しないと著作権違反になると言われましたが、よくわかりません。学生なので本やウィキペディアなどを写したりしないと卒論なんて書けないと思うのですが、どうなると著作権に違反するのでしょうか。ゼミの先生に聞いてもよくわかりません。きっとゼミの先生もよくわからないんだと思います。卒論くらいであれば本を写しても問題ないと思うのですが、どうなんでしょうか。別に本を出版するわけでもないし、という内容です。大輝はどう思う？
参考文献として最後に少しくらい書いとけばいいんじゃないかな。
そこで本日は岐阜県弁護士会所属の国本正文先生にお越しいただきました。国本先生こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
早速ですね、はい、今回卒論の問題ですけども、
はい、
まあ、卒論というのは学生さんにとっては、まあ、いわば最後の難関ですよね。
は
い、そうですね。皆さん卒論はあるんですか？
あるんですよ。本当に嫌になります。
嫌ですか？
はい、
まあ、頑張ってください。
はい、
ところで、まあ、しっかりした論文を書くためには、はい、いろんな本を読んだりインターネットで調べたりして情報収集をしなければなりませんね。
はい、
そしてその集めたデータをもとに論文を作ることになるのですが、そこで必ず問題になるのが著作権です。
はい、はい、
少し難しくなりますが、そもそも著作権が認められる対象は著作物、すなわち思想または感情を創作的に表現したものであって、文学、学術、美術または音楽の範囲に属するものであると法律で定められています。まあ、平たく言いますと、自分のアイデアで作ったものについて、これは自分の作品だと他の人に対して権利を主張することができるのが著作権というわけです。
はい、
そこで今回のご質問ですが、
はい、
先ほどの考え方からすると、卒論を書く学生が本を書いた人の許可を得ずに部分的に内容を書き写すと、著作者の著作権を侵害してしまうことになります。
はい、
または文章を継ぎはぎにすることで本来伝えたかった内容を変えることになってしまっても、著作者の著作権を違法に侵害することになってしまいます。ですので原則的には勝手に学者の本を書き写したりすることは禁止されているんです。
なるほど、そうですか。でもそんなことを言ったら毎回許可を取らないといけないのではないですか？それって不便ですね。
そうなんです。卒論を書くために本やインターネットの文章を引用することも必要になるので、まあ、非常に不便ですよね。
はい、
その問題を解決するために著作権法では、公表された著作物については例外的に作品の一部を引用することを認めています。ですので本の文章を写したとしても直ちに著作権侵害となるわけではありません。
はいはい、
ただし注意が必要なのは、引用する場合には公正な刊行に合致するものであり、かつ報道、批評、研究、その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならないとされています。
はい
はい、
つまり卒論を書くなど必要性が認められる場合は、著作権者の許可なく引用することは認められるけれど、引用するならルールに基づいてちゃんと引用しなさいと定められているわけです。ではそのルールとは何かですが、6つあります。まず1つ目は公表されていること、そして2つ目はあくまで引用は補助的であり主体は自分の文章であること、そして3つ目、どこの部分が自分の書いた部分でどこの部分が引用部分であるかを明確に分けること、
はい、
そして4つ目、原則として著作物の一部であること、5つ目、引用した本の出典を明記すること、6つ目、著者の趣旨を勝手に変えて引用しないこと、という6つのルールを守る必要があります。
はい、
このようなルールを守って引用すれば著作権侵害とはなりません。
なるほど、分かりました。
最後に補足ですが、
はい、
まあ、ちょっと難しいので聞き流していただければ結構なんですが、著作権法では純粋にプライベートで利用する場合には著作権侵害にはならないという規定があります。例えば自分で買った漫画とか雑誌を切り抜いて部屋の壁にでも貼りたいときに一切コピーが許されないとしたら不便ですよね。
はい、
そんな場合には私的利用としてコピーすることなどが認められているのです。
はい、
では卒論も私的利用と言えないかですが、ここは難しいのですが、卒論の場合卒論集としてちゃんとした本になり公表される場合がありますし、不特定多数の教授により審査を受けることもありえます。ですので漫画をコピーする場合と一緒に考えるのは難しいのではないかと思います。まあ、従いまして論文を書く際にはしっかりと引用して書いていただきたいと思います。
はい、
本日は岐阜県弁護士会所属の国本正文先生にご回答いただきました。国本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスは law_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺のお店に詳しくなれる。まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
ぜひ聞いてください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のいろいろなお店に実際に出向いて取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々。あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ850メートル、徒歩10分のところにあるグランマズキッチンエリカさんです。大輝はこの店知ってる？
聞いたことはあるんだけど行ったことはないな。じゃあどんなお店なの？
ジャンルとしてはカフェだよ。
ああ、そうなんだ。
ただデリカさんは定食メニューをメインに展開されているカフェなんです。では紹介させていただきます。
はい、お願いします。
グランマーズキッチンデリカさんはとてもおしゃれなお店でした。店内はいろんなものがナチュラルテイストでいい雰囲気あったよ。
へえ、いいね。
さっき定食がメインのカフェって言ったと思うんだけど、
はい、
本当に定食メニューに特化してるんです。
どんな感じ？
まず定食メニューの種類が多い。あまり定食っていいイメージがなかったから予想以上だったよ。
へ、
僕が確認しただけで10種類近くは定食メニューがあったからね。
へ、確かに食事といっても軽食なんだろうって思ってたんだけど、それはすごいね。
それに加えて日替わりメニューもあるんです。
お
肉料理の定食、魚料理の定食、コロッケの定食、それぞれに日替わりメニューがあるんだよ。
本当に？
うん、
それだけあると何度言っても飽きることはないだろうね。
そうだよね。
そういや、マクちゃんは何を食べたの？
あ、僕はね、グランマの欲張りランチっていうのを食べたよ。
え、何それ？
この欲張りランチは文字通り欲張り、日替わりメニューを含む6種類のメインからなんと2つも選べるんです。それに加えてご飯、サラダ、スープ、ドリンク、そして選べるサイドメニュー2つがついてくるんです。
それすごいね。欲張りすぎでしょ。
グランマの欲張りランチはこれだけついて1300円なんだよ。
おお、
とっても満足だった。
へえ、そうなんだ、すごいな。
最後に店長様に働いていて嬉しいことを聞いてきました。
はい。
働いていて嬉しいことは店内が笑顔であふれることだそうです。お客様はもちろん、お店のスタッフのみんなも楽しそうにいてくれるのが嬉しいと言っていました。
あー、なんだかいいな、温かみのあるアットホームな感じなんだろうね。
ほんとよかった。大輝もぜひ行ってみてよ。
はい、
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
朝日大学放送局。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねてリスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識を知ってもらって法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。はい、では前回に引き続き犯罪と刑罰についての基本的な考え方の中の法学派の争いについてお話ししたいと思います。前回の内容がわからない方や忘れてしまったリスナーさんは朝日大学放送局のホームページで聞けるから聞き直してね。
そういえば前回は中途半端に終わっちゃったね。
あれは全部が収まりきらなかったからだよ。
本当かな。
大人の事情ってやつだよ。
大輝がまず大人なのかが問題だな。
それは置いといて本題に入ろうかな。
はい。
では刑法理論においてね、争っていたのは何派と何派だったでしょうか。
古典学派と近代学派だったよね。
その通り。この2つの学派が刑法理論において8つのことで争っていたんだね。今日はその6つ目から説明していきます。
はいはい。
6つ目は刑罰についてです。古典学派は道義的責任のある行為を行ったことに対する応報、つまり目には目を、歯には歯をという応報こそが刑罰としているよ。近代学派は行為者の反社会的性格を改善し教育するための手段という目的を持った刑罰としているんだ。古典学派の考え方を応報刑論というけども、目には目を、歯には歯を、この考え方を別名で何というでしょう。ヒントはカタカナ3文字。
トリオ。
残念、タリオ。
オーマイゴッ。
では次に7つ目の刑罰の目的についてだけど、古典学派は犯罪を行えば必ず応報として刑罰が加えられるという、心理的に威嚇して犯罪を予防するという一般予防として刑罰を科すとしていて、近代学派は個々の行為者の更生と再犯の防止という特別予防として刑罰を科すというんだ。ここから8つ目の刑法の機能につながってきて、古典学派は国家的法秩序の維持に、近代学派は犯罪からの社会防衛に、刑法が社会に及ぼす影響が変わってくるんだ。
1つ目の行為者の意思から7つ目の刑罰の目的までをひっくるめると、犯罪と刑罰についての見解にはだいぶ差があるよね。
客観的な古典学派と主観的な近代学派ではこれだけの差が生まれるんだ。
でも通説的な見解はどっちだっけ。
併合主義から考える立場だよ。刑罰が正当化されるためには正義の要求を満たさなければならないとともに、刑罰は犯罪予防にとって有効でなければならず、応報刑の範囲内で一般予防及び特別予防の目的を達成するべきであると考えたんだね。
ってことは、過去の犯罪を根拠とする応報的処罰を通じて、将来の犯罪予防を図る考え方っていうことでいいのかな。
その通り。刑罰の本質はあくまでも応報と捉えながらも、犯罪予防を重視する目的経路の持つ長所も合わせて取り入れて、応報的処罰の要請と犯罪予防の要請と調和させ統合する見解、つまりこれまでの両極な考え方の学説のどちらか一方というわけではなくて、両者を合わせて理解するってことなんだ。もう少し説明すると、犯罪に対応する反動として刑罰の本質を理解し、罪刑の均衡の原則を維持しながら、応報刑の枠内で可能な限り一般予防のみならず特別予防の要請も考慮するって考え方のことなんだ。
なんか今日は大輝の説明すっごく本格的だね。
まあ本気を出すはこんなもんだよ。さて次回は犯罪とは何かについて放送します。刑法総論ではおなじみのあの言葉が登場します。ぜひ聞いてくださいね。以上第一期の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー
朝日 Now。 このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて今日の朝日大学からの情報は経営学部からのお知らせです。朝日大学経営学部では建学の精神、国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあるに基づき、経営学部の教育研究上の目的である経営学・情報学の専門知識及び社会人としての豊かな学識と技能を体系的に享受研究し、社会情勢の変化に対応し得る経営能力、情報活用能力、企画・実践能力及び深い教養と豊かな人間性、国際性を兼ね備えた人材を育成することを達成するために1991年4月に経営学部情報管理学科を開設しました。そして朝日大学経営学部情報管理学科は企業経営における情報の重要性が増す中、学科開設当時の経営学と情報管理学の学問領域を維持しながら時代の変化に対応するためにカリキュラムの全面改定を3度実施しました。その中で情報管理学の中核である情報の収集、蓄積、集積された情報の機密保持、可用性確保のための情報処理を中核としたカリキュラム体系を維持しつつも、企業経営全般にわたる情報活用能力の向上を目指したカリキュラム体系に徐々に移行してきました。
具体的な連携事項を協議するために両大学の代表による連携協議会を毎年開催することとなってますが、一昨年、昨年に引き続き本年6月11日に三重大学において第3回連携協議会が開催されました。そして昨年度に引き続き本年度も公開講座や公開シンポジウムなどでの講師や聴衆の総合派遣、医科と歯科の共同研究、ファカルティディベロップメントやスタッフディベロップメントなどの教職員研修会の共同実施、各大学のイベントの紹介案内などを推進していくことで一致しました。三重大学といえば三重県にある有名国立大学です。その三重大学と肩を並べて連携できるということは大変誇らしいことですね。なおこの連携協定に基づいて三重大学から一般市民向けの公開講座やシンポジウムのご案内がありましたら、この放送からも逐次ご案内したいと思います。朝日大学と三重大学との大学間連携に関するお問い合わせは電話番号 058-329-1076、 朝日大学学事課大学間連携担当までお願いします。なお本学ホームページからも三重大学ホームページへアクセスできますので、興味のある方はホームページをご覧ください。 URL は http://www.asahi-u.ac.jp/ です。トップページに三重大学のバナーがありますので、そこをクリックしてご覧ください。以上、朝日ナウのコーナーでした。
さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。
エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。
真っ白なノートにいくつ僕の願いを描いてみても、何も見えない、何も響かないよ。たった焦るばかりで、レールに乗るのも無限に広がる自由も、なぜか今は怖いんだ。時間だけが過ぎてく、僕はどうしたいんだろう。流れる熱い雫も拭う桜、愛を称えるながら川、その流れに身を委ね、耳澄ましたら上手に歩き出せるかな。いつだって僕が進むべき道は、僕の心の中のどこかにあって、今目に映る全部受け止めて、ゆっくり答えを探せばいい。何度だってやり直せるんだけど、今は二度と来ないと分かっているから、弱さと向き合う迷いの向こう、掴みたい特色の夢。
そういえばオープニングの牧のテンションは低かったけど、どうしたの？僕はこんなにウキウキしてるというのに。
そりゃ低くもなるよ。もうすぐあるじゃん、辛い辛い1週間が。
え？なんだっけ？
テストだよ、期末テスト。
あ、
このままじゃまずいよ。大輝は大丈夫なの？
わかんないけど、この夏休みへのウキウキ感があれば何でも乗り越えられる気がするよ。
そのポジティブさが羨ましく思えるわ。
そうかな。でもプラス思考はいいことじゃん。そんなに落ち込んでたらできることもできなくなるよ。
うん、あ、確かにそうだね。
でしょ？だからもっと元気出そうよ。
そうだよね。よし、なんかやる気出てきた。
うん、それはそうと、夏休み本当楽しみだな。
完全に夏休みのことで頭がいっぱいじゃん。大輝はもっと危機感を持つべきだよ。
ありゃりゃ。
テストに向けて一緒に勉強するよ。
はーい。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。
お送りしたのは能天気の大輝と
心配性の牧でした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。